皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は802回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは7月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。7月16日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。3連休ですね。明日が海の日ということです。少し早い学校ではもう夏休みというところがあるようです。暑いですね。
暑いですね。
今日はまた気温が一段階上がるということですね。高気圧の張り出しが強まり、晴れて強い日差しが照りつけます。夕方以降各地で局地的な雷雨の可能性があります。注意してください。東京の降水確率、午後夜ともに 20% です。予想最高気温、東京水戸で36度、前橋熊谷で38度、宇都宮で37度、横浜千葉で34度です。昨日は32度くらいだったと思いますので、東京はやはり一段階上っていうことでしょうね。そうですね。そして近々もう一段階さらに上っていうね、予報が出てますもんね。39度40度近くという。今週1週間ですが、木曜日に東京は傘マークがついています。軒並み35度超えてますね。36度37度の予想が日月火と続いてますね。40度に迫る暑さになります。さて、それから今日はですね、多摩川のイカダレースが開かれるということで、第30回多摩川イカダレース、番組ではもうおなじみになってますね、はい、今回でコロナで2年中止になって、去年からまた再開しましたけれども、今年も参加するということで、トータルで4回目の参加ということになりました、
はい、
総合順位が74位、50位、そして昨年18位と順調に順位を上げていよいよ上位進出を狙える位置までやってきたということですね。ちょうど東京都の狛江を流れています多摩川からスタートし、それぞれ皆さん自作のイカダを使って川下りをし、順番を競うというものですね。ただなかなか本格的で、しっかり漕がないと、その前にイカダをしっかり作らないと上位進出はできないということですよね。
そうですね。
日曜天国では一番最初に出場した時は本当に右も左も分からず、びっくりするようなイカダを持ち込んで途中でイカダが壊れながらもなんとかゴールするというところから始まって、それを見かねた方が自分たちが過去使ったイカダをお下がりであげるよと言われ、それをいただいて漕いで少しまだ順位が上がり、そしていやいや漕ぎ手を変えなくてはならないということで、学生時代にボートレースでチャンピオンになった野方さんを招集し、野方さんをつぎ込んでもなかなか順位が上がらないという、そういうところまで来てますが、野方千尋さん今年も参加してくださるということですね。もともとは慶応義塾大学のボート部の出身で、全日本選手権で優勝しているという
華麗なる経歴
をお持ちの、もともと夕方のニュースを担当している女性アシスタントディレクターだったんですけれども、人事異動がありまして、私の担当するセブンデイズニュースキャスターへの異動が決まり、もう今は顎一つで言ってくれと言っています。 やめなさいって嘘ですよ。
あ、直属の
直属というかね、まあね、そういうことになりますんで、
同僚ということですね。
これまではね、すみませんなんて言ってたんですけどもね、まあ、野方さんのニュースキャスターへの移動も何かあったんじゃないかと周りには言われていますが、まさかなんて言ってね、野方さんはすごいですよね。でもね、もう野方さんだけはもうすでにもうなんかこのレースをなんていうんですか、遊びではないっていう感じみたいですね。もうなんかさすがなんていうんですかね、もうやっぱり取り組み方が違うんですよね。なんかね、今年のイカダレースに向けてじゃあ何かやってるのかなと思うと、まず東京のこの時期ものすごく猛暑になるだろうから、暑さに耐えられるようにトレーニングを始めて、そしてよくね、あの高校野球の応援、北国のチームがあのスタンドの暑さに慣れるようにあのビニールハウスの中でね、あの応援の練習なんかして今日の甲子園の初日臨んでますなんていうニュースがあったりします。そんな感じですよね。暑さに耐えられるようにサウナに通って暑さのトレーニングして、でここは狛江だ、多摩川の上だと心で唱えて、サウナの中で少しこうトレーニングしてるっていう、
ね、
もうちょっと仕事した方がいいなって気持ちありつつですけど、そんなところで
ありがたい、
ありがたいね。
ですか、
やっぱ違うんだなと。
違うんですね、
でスポーツドリンクをどれを飲んだらいいのか研究してるって、
ね、
去年と違って川の水が少なく座礁しそうなので、そこを注意深くでも大胆に切り抜ける、誰よりも声を出してリズムをキープします、野方さん。
うわ
違うね、
すごいですね、
面白い、
面白そう、そういうことになるんですね。
今回は交通情報センターの中村さん、そして中村さんのお嬢さんをはじめ交通情報センターから飯島さんを加え5人で参加ということですね。さらに新しいどうやらイカダをいただいたようだということで、また新しいお下がりのイカダで挑戦するということですね。どうでしょうか、
無事に乗り切ってほしいですね。
そうですね、ちょっとね今日暑いですからね。
暑いですからね。
そして去年もそんな話をしたと思いますけれども、このイカダレース日曜天国号の出走に伴ってたくさんのねリスナーの方が狛江の近くお住まいの方で応援しに来てくれてとてもね嬉しいんですけれども、スタッフの陣容もなかなか熱くなっておりまして、日曜天国を過去担当したプロデューサーの皆さんも日曜日ということもありまして手伝うよなんていう声が上がったのは嬉しいんですけれども、この赤坂の、 あのこの番組の本放送のスタッフの陣容よりもイカダレースの現場のスタッフの陣容の方が熱くなっているって
なんか確かに
確かにね今日少ないんですよね、イカダレースの方にね、スタッフは6人か7人行ってるんですね。でこっちのスタッフね今日4人なんですよね。あらーなんて言って、そんな感じはありますね。まあ、どっちが大事かというとイカダレースの方が今日大事というそういう布陣になってます。あのいろいろ人手がかかるから ね、
ね
仕方ないんだけどね、
そ う、 ね、
そうなんですよね、と思いました出走が10時50分頃ということです、
はい、
そしてお出かけリサーチのちょうど10時30分前くらいのコーナーにも話をつないで聞いてみたいと思います。どうぞご期待ください。さて今日のメッセージテーマこちらです。私の妄想です。福島市の森のゆききさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
森のゆききさん、パンダのね命名塾でお世話になりましたね。お元気そうで何よりです。私の妄想といえば、部屋の掃除をするとき明日大谷翔平がうちに来るという想定で作業しています。
いいですね、
いいですね。大スターに失礼のないようにしなければと思うと集中力が途切れないし、1ミリたりとも妥協が生じないのです。長身の大谷選手の目線を考慮し、高いところの掃除も手を抜きません、
はい、
ビッグなゲストが訪ねてくるという妄想すると掃除が大変はかどります。
確かにそうかもしれません、絶対そう、
これはね、間違いないよね。
そうですね、
すごい方が遊びに来るってなるとね、
そう、こんなもの取っといてる場合じゃないとかね、
そうですよね、
ここは綺麗にしときたいとか、
そうそう、
はい、
あなた絶対出てくんじゃないよなんてね言ってね、両親を恥に追いやったりとかしたりして、そういや本当大事ねイメージ ね、
そうですね。
前ほら食パンをすぐトースターに長く入れて焦がしてしまうっていう人がね、いましたよね。
そうでした。
特に強めのトースターで焼くときは自分は天皇の料理番になったような気持ちでパンを焼かないとダメだって言ってましたもんね。ものすごく慎重に、慎重に慎重を重ねてって、ね、
そうですね、もう焼いてる間他のこととかしない、
ね、しないっていうね、
じっと見張る、
もうずっともう本当にずっと見てる。
そうだそうだ、
これは陛下にお出しするパンだからっていう気持ちでねやらないとものすごい緊張が走るしね。
そうですよね、
うん、
私も思い出した、またやろう、はい、
そうですよ ね、 いや思い出しても絶対忘れますよ無理なんですって。
無理なのか。
無理なんですよ。三重県伊勢市のお言葉心に刻みます。男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
三重県からありがとうございます。
嬉しいです。
なんとなく変わり映えのしない毎日が続いた時は、日々の生活にドラマチックな空気を演出したく、頭の中でナレーションを入れたりしています、食堂でお昼を食べながら、その後この唐揚げ定食を発端に大きな珍道中が巻き起こることになろうとは、この時の彼はまだ知る由もないのですとナレーションが入れば、唐揚げを頬張る私の背筋もピンと伸び、その後はワクワクとした張りのある一日が過ごせるのです。声は石坂浩二さんがいいです。あ、これはねやってる方多いですよね。
そうですか。
なんかよく聞きますよ、なんかね、こう自分の生活がなんかドキュメンタリーで密着されているみたいな感じで ね、
そうですね、ええ、
うん、
ええ、あと一歩だけ前に進める気がしたりしてね。
そう、一人情熱大陸ね。
そうですね、
うん、そうそうそう、
あと一
人うるるん滞在期って人もいたよね。
あります、いいでしょうね、う
ん、そうそうそう、ちょっとねなんか追い込まれた時とかなんかね、そういうね、二十歳の儀式はバンジージャンプなんですね、若い方わかんないか、ね、
懐かしい、
懐かしいよね。そうそうそうそう、
ふわっと空気が抜けますよね。
そう、そして夕食は昆虫
食べた
食べたなんて言ってね、あーいいねやっぱり ね、 いいね、ナレーションはいいよね、情熱大陸やると大体ドラマチックになるからね、なんかね、確かに、そして最後に安住においての仕事とは何かを聞いてみたなんてね、あ、これはプロフェッショナルの流儀だ ね、 そうね、間違っちゃった、
混ざりがちですね、
混ざりがちだよね。
そうなんです、
そうそう、情熱大陸もプロフェッショナルの流儀とかね、仕事の流儀か、ああいうのは最終的になんか自分取材されたいなみたいな気持ちで見てるところあるよね、なんかね
でも1時間持たないなとか思ったりして、
そうそうそうそう、自慢しちゃおうかな自慢しちゃおうかな自慢しちゃおうかな自慢しちゃおうかな
同じ、全部同じ
そう、大事なことなのでずっと繰り返していますけどね、自慢しちゃおうかな自慢しちゃおうかな、自慢しちゃおうかな自慢しちゃおう、うるさいってね、うるさいよっていう。情熱大陸って番組ありますけど、あれは大阪の毎日放送制作で TBS 系列で放送している30分番組なんですけれどもね、やっぱりですね、自慢しちゃおうかなよくないかない
やもう皆さん想像ついてる、
あ、そう、じゃあ言わない方がいいか、
違う
妄想じゃないですけどね、
聞きたい。
毎日放送施設とかの情熱大陸という番組あるじゃないですか、自慢しちゃおうかなということです。
あ、そうですか、もう進んでるの、
違います、違います、かつてね、
かつて、
かつてね、
えー
ただ周りの人の意見総合すると、はい、普段の安住は見せない方がいいと意見が一致しましてそうなりました。そうだろうなと思いました。
そうか、そうなのかな、
そうなんですよね、そして昨日音楽の日という、例年夏この時期にやっています音楽番組、8時間にわたりまして108曲71組のアーティストの皆さんに参加していただいて音楽の日8時間放送したんですけれども、ちょうど赤坂の野外ステージというものが作られまして、INI とか BE:FIRST の皆さんたちの歌唱からスタートしたんですけれども、皆さんご覧になった方見ました？何が見えたかっていうと、ここ2週お話ししています赤坂の日曜天国の看板がね、ちょうど劇場横に出されているって話したんですが、それが結構頻繁に映ってましたね なかなか、
映ってました。
すごいよね、名古屋球場のパロマぐらい映ってましたけども懐かしい、
皆さん見てますかって思いながら。
メールありがとうございました。たくさん最近話題に上がってたその看板どんな感じなのかしらと思いつつもラジオを聞いていたのですが、先ほど音楽の日のパフォーマンスの中でちらっと噂の看板が映っていて一人であれだとおたけびを上げてしまいましたというありがとうございます。土の子に遭遇したようなホクホクした気分になりました。ありがとうございますという、ありがとうございます
ねえ、
昨日もね本当にいろんなことがありました。
そうでしたか、
驚きました。
充実の番組でしたね。
驚いてしまいました。そしてやっぱり何ですか、少しねコロナで3年4年制限が続いていて、お客さん久しぶりにねお迎えしてということで皆さんがねすごい喜んでくださっていて、そういう表情がこちらからも見られたということが私もとっても嬉しかったんですけれども、始まってから13年経ってるんですかね。で私も随分とね年重ねまして、さすがに体力も年々落ちてきてることを自覚してるんですけれども、いろいろそういうところで不都合が生じたりなんかしたりしてですね、びっくりしてしまうことがね多々ありました。本当にちょっとねもう少し話していいことと話していけないことの整理が頭の中でできてないんで、ちょっとまた後日話させていただきます、
ね、昨日の今日ですもんね。
そうですね、
まだ数時間しか経ってないから、でも安住さんも生き生きして嬉しそうでいい表情をなさってるなと思って拝見してました。
そうですね、確かにありがとうございます。そう言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。今日も気温が上がる予報です。東京は36度までということですね。スタジオのあります赤坂現在気温33度まで上がっています。確かに昨日おとといに比べると一段階上がってるなという感じがしますね、はい、平塚市の猫柳さん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は一度横綱の土俵入りの立ち持ちをやってみたい。はあ、横綱じゃなくてね立ち持ちの方。
はあ、
これは来世に男性に生まれて叶えるしかないななどと夢見ている私の耳に、元横綱稀勢の里の二所ノ関親方が部屋を持つというニュースが入りました、はい、もし部屋を持つにあたって私におかみさんになってほしいと親方から壊れたら夫には悪いけれどおかみの道を選ぶのです、はあ、おかみになったら和服を着る機会が多いから着付け教室にも通わないといけないし、挨拶状やお礼状を書くことも多いからペン習字も習わないといけない。そうだ、外国から弟子が来るかもしれないから英語とモンゴル語も勉強しないと
そうね、
そうそう、部屋から大関が誕生したら伝達式で親方と一緒に正座をしなければならないから膝も直そうやることがいっぱいで大忙しだけど親方をしっかり支えるぞと張り切っていたら二所ノ関親方の結婚のニュースが届き、私の妄想は終わりました。残念。平塚市の猫柳さん59歳女性の方、いいね、もともとは横綱の土俵入りを立ち持ちやりたかったんだけれども、おかみ、
そうね、現世では
そうね、稀勢の里関の二所ノ関親方と結ばれて、ね、おかみになって、で着付け教室に通ったりなんかして、
そうですね、現実的な路線を模索したところで、
ね、いやいやいやいや、ねえ、ちょうどね朝の連続ドラマのひらりもね、あの相撲部屋の話でちょうど今ね再放送してたりするもんね。いや確かに相撲部屋、興味湧くよね。
いや、そうですよ、やることいっぱいって思って ね、
なんで立ち持ちやりたいんだろうね、それちょっと聞きたいね。
それもねちょっと、
いやでもなんとなくわかる、
お尋ねしてみたい、はい、かっこいいですよね。そうそう、
スケさんカクさんみたいでね、
そう
かっこいい、
スッとして、
スッとしてね、はい、であんまりこう自分アピールしないしね、であの土俵上がる時のなんか足をクロスしながら上がる感じとかかっこいいよね、なんかね同時にワンツースリーって上がってくじゃん。
そうです
ね、あれをちょっとやってみたいよね、なんかね。
確かにそうですね、
そうそうそう、あと幕内土俵入りのほらなんかの片手上げてなんか招き猫からの万歳やってあのねやるよね、ちょっと上げるの、あれもやってみたいよね。
そう思いますよ、ちょっとやって、
そうでやった後にちょっと肩甲骨の力抜いてみたりしてあの一周したいよね。そう、 お相撲といえば今名古屋場所行われてますよね。ちょうど西の花道に陣取っています白鷺の姉子っていうね、はい、和服を着た女性の方が必ずテレビ中継を映りますけども、私たちその白鷺の姉子に10年くらい前から注目して、その白鷺の姉子の家から生中継やったことあるんですよ最近聞き始めた皆さん、どうぞアーカイブ漁ってください映ってましたね。お元気そうでした。
そうでした ね、はい、本当に嬉しかった
ね。白い涼しげな着物着られてね、座ってらっしゃいますね。大相撲中継、そんな白鷺の姉子、ぜひ今年もお元気そうなので、もし興味ありましたら見てみてください。松戸市のコキッちゃん40歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
中学校の進路相談の三者面談で、先生に志望校はどこにするのか問われた息子が、京都の伝統工芸の技を磨きたい、高校へは進学せず住み込みで働きたいと思っていると声を震わせながら話すのです。初めて息子の気持ちを聞いた私は動揺しながらも、先生に家庭でもう一度よく話し合ってみますと伝え、教室を後にしました。夜帰宅した主人も交え家族会議を行うことに。修学旅行で訪れた京都で、息子は伝統工芸の素晴らしさに心をわしづかみにされ、自分の進むべき道はこれだと魂が震える思いがしたとのこと。普段はなかなか自分の気持ちをはっきり言わない息子です。そんな息子の力強い決意、眼差しに主人がそこまで言うならやってみろと目にうっすら涙を浮かべながら決意を後押しするのです。私も隣で成長した息子の姿を微笑みながら見つめ、静かにうなずき、気をつけてねと口パク気味で言っていますと、まあ息子はまだ小学校2年生なんですが、こんな未来が待っていたらいいな、とっとと自立してほしいな、息子に会いに行く口実で京都を旅行したいな、これが私の妄想です。いいね、
いいですね、
うん、ここぐらいあのね、本当に、うん、子離れできない人も多い中で、ここまで息子を利用し尽くしてやろうっていうね、うん、最高。いや本来これぐらいであってほしい、うん、京都で働かねえかなみたいな、旅行するとき便利だからみたいな、早く自立してくんねえかなっていう、いいね、いい、
本当ですね、うん、あ、面白い。
7月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、天の道は招かずして自ら来たり、戦前としてよく測る天網開会祖にして漏らさず、腹板は招かずして自ら来たり、忽然とよく起こるお腹キュルキュル、それでも漏らさず。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。
さて来週7月23日のメッセージテーマは、夏が来ると思い出すこと。ゲストは動物ライター江口恵里さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。